廃墟奇境。僕はいつも友人2人と夜になるとバイクを走らせたり、公園で酒を飲んだりして遊んでいる。そこら辺にいる至って普通の大学生です。ただ、今年の夏に少し変わった体験をしてしまった。そのことを今から書きたい。その日も特にすることはなく、みんなバイト終わり、夜7時くらいにたまり場のコンビニに集まった。メンバーは僕、隼人、ケンジ、奈良の地元の友達だ。お、隼人お疲れ。来るの遅かったじゃん。ケンジと違って、真面目にバイトしてるからな。お疲れ、隼人。ビールにする？それともテキーラ？それとも、わーたーし、なんちゃって。この子はナナ。僕の彼女にいつかしようと思っている子だ。あ、つまり、片思い中のただの友達だ。あれ？ナナもしかしてもう飲んでる？なんだよ、お前らちょっとくらい待ってろよ。悪い悪い、なんせ暑くてさ。隼人の分もビール買っといたから、飲もうぜ。ケンジは大の酒好きだ。まあ僕も人のことは言えないけど。その日はコンビニの駐車場で2時間ほど酒を飲みながら騒いだ。なあ、隼人。この近所にある廃墟知ってるか？病院の裏にあるやつ。あの雰囲気がやばいやつ？そうそう、それ。今からあそこに肝試ししに行かね。隼人が来る前に奈々と話してたんだよ。夏のイベントを楽しもうって。でもあそこはマジでやばいんだろ？なになに？隼人ビビってるの？大丈夫、私がいるから。俺もいる。好きな女の子の手前、ビビっているのがバレたくなくて断れなかった。わかったよ。じゃあもう一本ビール飲んでいくからな。オッケー。じゃあ俺懐中電灯買ってくんな。ケンジは本当に行動が早い。ご丁寧に懐中電灯を3つ買ってきてくれた。もう行くしかない。それから30分ほどコンビニの駐車場でビールを飲んでから僕たちは廃墟に向かった。廃墟は総合病院の裏にあり、僕が知る限り10年近く廃墟のままだ。廃墟は3階建てのコンクリートビルで、窓という窓がすべて割れていて、ヤンキーたちの落書きがそこら中にある。正直一人では絶対に入りたくない。近づきたくもない。着いた着いた。さあ君たち、この懐中電灯を使いたまえ。酔ったケンジが僕とナナに懐中電灯を渡してくれた。懐中電灯の明かりで入り口を照らす。奥が全く見えない。雰囲気だけでもうお腹いっぱいだ。ケンジ、本当に入るんだな。高校まで来たんだから当たり前だろ。隼人怖いの？よかったら手つなげてあげようか。ああ、ナナは本当に優しい。本当なら廃墟ではなく、ナナと夜景を見に行きたい。じゃあ、お言葉に甘えて、いて。ナナの手を掴もうとしたら、ケンジにどつかれた。冗談だよ。よし、入ろう。偉大な初めの一歩はケンジに譲るよ。玄関らしき自動ドアを見事に割れている。僕らはケンジを先頭に中に入った。中はものすごく暗い。気のせいか獣の匂いがする。おそらくネズミか野良猫でもいるのだろう。バリバリ。僕らはガラスを踏みながら、とりあえず前に進んだ。で、ケンジ、入ったはいいけどどうすんの？そうだな。とりあえず3階に行こう。そこに、俺らが来た記念に落書きでも残して帰ろうぜ。それいいね。いい思い出になりそう。じゃあ、とりあえず階段探そうか。ビルの中は思ったより広かった。まず入ってすぐに大きな部屋があり、机と椅子が散乱していた。おそらくもともとは 事務所として使われていたんだろう。僕は近くのドアを開けてみた。ギー、なんだよナナ、変な効果音つけんなよ。へへ、雰囲気出るかと思って。ドアの向こうの部屋も似たような感じで散乱していた。よし、どんどん進もうぜ。部屋を抜けるとキッチンがあった。従業員たちの休憩スペースだったんだろう。どうしたかな？大丈夫か？うん、大丈夫。今、あそこの隅で何か動いたように見えて。僕は懐中電灯で奈々が指さした方を照らしてみた。何もいない。よかった。何もいないよ。奈々も少しビビってるんじゃない？僕は軽く冷やかしてみた。うん、実は少しだけ。なんかさっきから変な音も聞こえるし。音？何もしないよ。ビルの中は言うまでもなく静まり返っていて何も聞こえない。あまりにも静かすぎて耳が痛いくらいだ。気のせいかな。うん、ありがとう。おい、早く来いよ、お前ら。ケンジは僕らがもたもたしている間にだいぶ先に行ってしまっていた。僕らがケンジに追いついたとき、ケンジは階段の前にいた。どうした？何かあったのか？いや、何も。二階に行こっか。階段は横幅も広く、学校の階段みたいだった。二階について僕らはため息をついた。三階に上がる階段が、机や椅子、棚などでまるで侵入を拒むようにせき止められていたからだ。正直僕は3階に行かなくて済むとほっとした。なんだよ、これじゃ3階行けねえじゃん。ケンジが毒づいた。しょうがないよ、ケンジ。どうする？引っ返すか？3階は諦めて2階探索しようぜ。で、プランは変更して2階の奥の部屋に落書きしよう。2階は1階よりも獣臭がすごかった。本当に猫なのだろうか。野良犬がいたりしたら襲われるかもしれないなどと考えていたら置いていかれそうになった。ほら、ハヤト行くよ。ズズズズズズズ。ハヤト、今なんか聞こえなかった？いや、別に。通路の左右にドアがあり、個室がたくさんある。2階はどうやら会議室や個人用のデスクが設けられていたようだ。そうこうしている間に、僕らは突き当たりの部屋に着いた。僕は懐中電灯でドアを照らしてみた。部屋のドアには、社長室と書いてあった。
社長室だってよ。もしかしたら金目のものとか残ってんじゃねえか。
絶対何も残ってないよ。ケンジはドアノブに手をやって力いっぱいドアノブを回しているが、ドアは開かない。
なんだよ、鍵かかってやがる。
じゃあとりあえずここに落書きして記念写真写メ撮って帰ろっか。そうしようそうしよう。上がった上がった。じゃあ名前でも書くか。ケンジは僕たち三人の名前をドアに書いた。
よし、じゃあ写メ撮るからドアの前に並んでくれ。
僕らはケンジの携帯で記念写真を撮った。
よし、これでこのビルから出られる。
僕らは社長室を背に階段に向かって歩こうとした。その時、
ギー、
なんだよナナ、もう雰囲気は十分あるからそういうのやめろよ。
え、今の私じゃないよ。私何も言ってないよ。
え、じゃあ今のは。僕らはゆっくり振り向いた。社長室のドアが開いている。
なんで？ 七が気味悪そうにつぶやいた。
嘘だろ。鍵かかってたぞ。
ねえ、ハヤト、なんだかこの建物おかしくない？私さっきからずっと変な音が聞こえてるの。二階に来てから音も少しずつ大きくなってるし、もしかして私たち以外にも誰かいるんじゃない？
ごっくりと、僕は唾を飲み込んだ。
確かにこのビルは誰でも簡単に侵入できるし、他に誰かがいてもおかしくない。
ズズズズズズズズズズズ。
また聞こえた。どんどん近づいてるみたい。早くこの建物から出ようよ。ナナ、少し落ち着いて。俺には何も聞こえないよ。ケンジは？
俺も聞こえないな。それよりどうするハヤト。入るか。
ケンジも少し震えているようだ。正直怖い。もし中に誰か潜んでいて、わざと鍵を開けたとしたら。でもこっちは三人いる。一人は女の子だが、相手が一人ならなんとか。
ケンジ、ビビってるならやめてもいいけど、僕は入ってみたい。
俺もだ。もし誰かいたとしても俺に任せろ。ケンジも同じことを考えていたようだ。そしてこういう時、ケンジは頼りになる。ケンジは開かけのドアを力強く開いた。部屋の中に人の気配はない。懐中電灯の明かりだと奥の方がよく見えない。
ハヤト、やっぱり誰もいないぞ。
ケンジ、まだ奥が見えないよ。気をつけて。なんだろ、大丈夫か？
返事がない。
な、
言いかけて言葉が詰まった。さっきまで後ろにいたナナがいない。背筋に緊張が走る。気持ち悪い汗が全身からにじみ出る。
おい、ケンジ、ナナがいな。
僕が話し終える前にケンジが遮った。
ハヤト、静かにしろ。
僕はケンジの様子がおかしいことにやっと気づいた。
ハヤト、音が聞こえないか。足音みたいな。どんどん近づいてきてる。
耳を澄ましてみたが、僕には何も聞こえない。
ケンジ、聞こえないよ。その音もしかしてナナじゃないか。ナナがいないんだ。
ナナじゃない。ナナじゃないんだ。
音は上から聞こえるんだ。この真上から。
なんだって？僕は腰が抜けそうになった。上から足音がする？だって3階に行く階段は塞がれていたじゃないか。誰がいるって言うんだ。僕は天井に目をやってみた。
なんだ？天井にマンホールぐらいのサイズのシミがある。
なんなんだよ。水漏れでもしてるのか？
やっと、やばい、やばいぞ。音が真上で止まった。誰かが俺らの真上にいる。だから何も聞こえな。
ピタン。その時、僕の頬に何かが当たった。手で触ってみる。嗅いだことのある匂い。
血だ。
僕はもう意味がわからなくて気が狂いそうだ。
ケンジ？し、早く動くな。声も出すな。
ケンジは小さな声で僕に囁いた。時間はわからないが2分ぐらいだろうか。僕らはその場でじっと静かに耐えた。
コツ、コツ、コツ、コツ。
か、音が遠ざかっていたな。
ハヤト、大丈夫か？
ハヤト、それ血じゃないのか？僕は声が出なくてうなずいた。
大丈夫か？なんで天井に血が？あいつ上で何やってるんだ？ なんとか。ところで僕には何も聞こえなかったけど、上に誰かいたの？ああ、足音と何かを引きずる音が聞こえた。間違いなく誰かいるな。多分、俺たちの存在にも気づいているはずだ。気味悪いし、早く退散した方がいいな。わかった。でも先にナナを探さないと。ハヤト？ケンジ？ナナが社長室に入ってきた。ナナ、どこに行ってたんだ？心配したんだぞ。ごめんなさい。私怖くて手前の部屋に隠れてたの。その、音、足音が近づいてきてたから。どうやら、僕以外にははっきり聞こえていたようだ。こんな廃墟のビルに一体誰が何の目的で、考えただけでも気味が悪い。ナナ、俺にもその足音は聞こえた。誰かが3階にいる。ナナも合流したことだし、早くこのビルを出よう。そうだな、ケンジ。急ごう。僕らが階段に向かって走ろうとしたその時、階段の方からものすごい音が響いた。物を投げ飛ばしているような音。階段を塞いでいた棚や机に違いない。3階にいたあいつが降りてきたんだ。やばい、あいつ降りてきやがった。俺らがここにいることも分かってるはずだ。隼人、ケンジ、さっきいた部屋に隠れましょう。僕らは慌ててナナがさっきまで隠れていた部屋に隠れた。その部屋は社長室から3つ目の部屋で、階段から社長室の間にある。いいか、あいつが社長室に行ったら、その隙に階段まで走るんだ。ナナ、お前が先に逃げろ。うん、わかった。確かに足音が聞こえる。そして何かを引きずる音も。こちらに足音が近づいてきている。やはり僕らを探しているみたいだ。コツコツコツ。僕はほんの少し開いたドアの隙間からどんなやつか見てやろうと目を凝らした。女だ。軽めのパーマがかかったような髪型で、髪の長さは肩ぐらいまで。顔は髪で見えない。ただ信じられないものが目に飛び込んできた。犬だった。それも血だらけの犬。引きずっていた音の正体は犬の死骸だった。もう片方の手には包丁を持っている。あいつは何なんだ。一体何のために犬を殺したんだ。そして、僕の頬についている血はあの犬の血なのか。僕には恐怖よりも怒りが芽生えてきていた。許せない。でも今は逃げることが先決だ。あいつは僕たちが隠れている部屋を通り過ごし、社長室に向かっていった。よし、いいながら、振り向かずに外まで走るんだ。うん。僕たちが後ろに必ずいるから大丈夫だよ。うん、ありがとう。行け！ケンジの合図で僕はドアを開けた。ナナは階段めがけて走り出す。さあ、ハヤトも。僕もかけた。鼓動が速くなる。あともう少し。あともう少しで階段だ。ナナはもう階段を降りようとしている。
いや
ー！後ろで奇声が聞こえた。ダメだ。振り向いたらダメだ。奴は追ってきてるのか。もし追いつかれたら。ハヤト！前だけ見て走れ！ケンジの声で我に返る。そうだ、ケンジを信じて走るしかない。 僕よりもケンジの方が怖いんだ。
ギャ
ー！僕は階段を飛び降り1階に降りた。キッチンを通り過ぎ、事務所の部屋では机や何かにぶつかりながらもやっとの思いで外に出た。まだまだ止まったらダメだ。奈良もまだ目の前を走っている。ケンジはちゃんと後ろにいるのか。確認したくても声が出ない。結局僕と奈良は近くのコンビニに着くまで走り続けた。ケンジは、奈良が尋ねるが僕にはわからない。呼吸ができない。苦しい。2分ぐらいして、ケンジがやってきた。ケンジ、無事だったか？あの野郎、包丁投げてきやがった。少し腕を切っただけだ。そういうケンジの左腕は血に染まっている。とりあえず、私の家に行こう。ここから一番近いし。そうだな。まだいるかもしれないし、急ごう。ナナは、今年の春から一人暮らしをしている。本当ならこんな理由ではなく、ちゃんとした用事でこの家に来たかった。僕たちはケンジの腕を治療し、疲れていたのかそのまま眠ってしまっていた。目が覚めるとケンジはいなかった。ナナに聞くと病院に行ったらしい。昨日は怖かったな。ハヤトごめんね。私たちが肝試ししようなんて言ったから。運が悪かったんだよ。奈々たちのせいじゃないよ。僕も疲れていたので、そのまま家に帰ることにした。その後、2、3ヶ月は変わったこともなく、僕も忘れかけてきた矢先に、ケンジから電話がかかってきた。ハヤト、あの廃墟のことを覚えてるか？当たり前だろ。そうだよな。まだ3ヶ月しか経ってないんだもんな。最近妙な噂を聞いたんで伝えとこうと思って電話したんだ。最近どうやら変な女が街中をうろうろしているらしくてさ、ブツブツつぶやきながら何かを探してるらしいんだ。僕はその冒頭だけであの日の恐怖を思い出した。で、その女をこの前俺の先輩が見かけたらしくて、後ろから近づいて観察したらしいんだよ。その女、何つぶやいたと思う？それが実は、つぶやいてんの俺たちの名前なんだよ。ハヤト、ケンジ、ナナ、許さないって、ずっとつぶやいてるらしいんだ。僕は久しぶりにあの感覚になった。そう、背筋が凍る感覚。あいつは僕たちを探している。名前もバレている。名前がバレたのは、社長室に書いた落書きを見たと思うんだけど、幸い俺らの顔は奴も知らないからバレることはないはず、なんだ。ケンジ？そう、知らないはずなんだ。どうしたんだ、ケンジ。それなら安心じゃないか。ああ、ただの思い過ごしならいいんだが、実は今日その女と街でたまたま会ったんだ。最初は気づかなかったんだけど、視線を感じて振り向いたら、反対車線からずっと俺を見ている女がいたんだ。間違いなくあの女だった。あいつ、目が合った瞬間笑いやがったんだ。ちょっと待って、ケンジ。僕たちは顔を知ってるけど、あいつは僕たちを後ろとかしか見てないはずだろ？俺もそう思ってて、ただの偶然かと思ったんだけど、帰ってからよく考えたんだ。おかしなことがあったことに。実は僕もうすうす気づいていた。頼む、ケンジ。言わないでくれ。ハヤト、あの社長室、一体誰が鍵を開けたんだ？あの時確かに鍵はかかっていた。つまりあの部屋にはやっぱり誰かいたんだ。 そいつが俺たちの顔をあいつに伝えてたとしたら、僕の頭の中でも答えは出ていた。最悪だ。このことは、僕からナナに話しておくよ。ナナも、社長室には一応入ってたからね。わかった。何かあったら連絡してくれ。あまり一人でうろつくなよ。今の気分は最悪だ。一番好きな女性に、今から悲しませないといけない。電話をかける気力がない。でも、これから奈々に電話をしようと思う。これからどうなるのか、何が起こった時のために、ここに記録を残しておこうと思います。長くなったけど、読んでくれてありがとう。気が重いです。また続きかけたら吐きます。